12章にはレハブアムの不信仰が記されてあります。一節を見るとレハブアムの王位が確立し、彼が強くなると彼は主の律法を捨ててという言葉がありますけれども、この王位が確立する、自分の地位がこのしっかりと強固になって保たれるときに主の律法を捨てるっていうのは人間の弱さではないだろうかと思います。私たちも自分自身が安定しこれで大丈夫だというときに、この主の律法掟をもう忘れ去ってしまう。主の掟とは何なんだろうか。それは主なる神様を愛する、そしてまた隣人を自分のように愛するというのがこの主の律法の2本の大きな柱であるわけなんですけれども、もう愛に冷えていってしまうというのが私たちの弱さであると思います。そしてまた2節の終わりのところにも、イスラエルが主の信頼を裏切っていたという言葉があるわけなんですけれども、もう自分勝手に行っていく、自分の欲するままを行う、それが主の信頼を裏切るということであるわけです。そしてそのことは5節のところに預言者シェマヤがやってきて、言った言葉の中に、終わりに出てきますけれども、あなた方が私を捨てたので私もあなた方を捨てて子爵の手に渡した、あるわけです。エジプトの王子爵がなぜ攻め上ってきたのか、それは主を捨ててしまう、主との信頼を裏切り、また主の律法をないがしろにしてしまう、そのことによってこの敵の手に渡ってしまうというようなことが起こったわけです。しかし6節のところにこのイスラエルの首長たちと王はへりくだりという言葉が出てくるわけです。彼らは神様の前にひざまずいて、そして主は正しいと、この自らがどういうものであったのか、もう一度神様の前に求めていくものとなったわけです。そのことの上に7節のところを見るとシェマヤに主の言葉があって、彼らがへりくだったので私は彼らを滅ぼさない、間もなく彼らに救いを与えると約束をされたわけです。しかし8節には、彼らは子爵のしもべとなる、私に仕えることと地の諸王に仕えることの違いを知るためである、とあるわけです。まあ私たちも時にはこのようなことがあるんではないだろうかと思います。私たちはやはり絶えず主の前にへりくだる必要がある。神を神として崇め恐れ、そしてまた神様によって全てのものが支配され、そしてまた私たちは神様の御心を行わなければ決して幸い幸せになることはできないということを知らなければならないわけです。確かに私たちはこの世に生き、そしてまた人々と共に生活をしているわけですけれども、しかし全てのものを作られた神がおられるということを私たちは認めなければならないわけですし、また神の御心に沿って生活することが実は大きな祝福の源となるということを私たちは教えられるわけです。12節には、王がへりくだった時主の怒りは彼を離れ、主は徹底的に滅ぼすことはされなかった。まあ、確かにもう滅ぼされるっていうその裁きはこの免れることはできたわけなんですけれども、残念ながら9節のところにエジプトの使者はエルサレムに攻め上り、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取った。彼は何もかも奪い取った。ソロモンが作った金の盾も奪い取った。ソロモンはもうそれこそ世界中から金を集め、そして盾を作り、この神殿に納めていたわけですけれども、そういうものも全部捕らえてしまった。そしてレハブアム王は10節見ると、その代わりに聖堂の盾を作ったというような、もう何とも情けないような状況に 陥ってしまったわけです。形だけは、まあ、王としての権威は守ったであろうと思われるんですけれども、残念ながら彼は力を失ってしまう。そして15節のところを見ると、15節の割にはレハブアムとヤロブアムの間にはいつも戦いがあった。なんともう本当に悲しむべきことに、もちろんエジプトには戦いを挑むってことは馬鹿げたことはしないということだったんですけれども、レハブアムとヤロブアムの間にはいつも戦いがあった。ですからそれは完全な勝利ではなかったわけです。まあ言うなれば不徹底な信仰、そのゆえに祝福されない、もう喜びがもうなかった、もういつも戦ってばっかり、私たちの心はどうなんであろうかということを思います。私たちも日々の生活の中に勝利と、また喜び、また感謝、本当に主をあがめ、主の前にへり下っているだろうかということを思わさせられるわけです。まあ、14節に彼は悪事を行った、心を定めて主を求めることをしなかったのであると。ですから私たちもまず第一に心を定める、主を求めて本当に神の前にへり下り、そしてまた神様が私たちを幸いにしてくださる、祝福してくださる方だということを私たちは第一にさせていただきたいと思います。